今日の水戸黄門様は元イオン株式会社取締役会議長の林直樹先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、私はまあ相談役って言うてるんですけれども、実は今私の知り合いもみんなですね、
はい、
コロナで本気で会社が潰れる危機感を持ってるわけですよ、
うん、
で今私の友達が500何本ぐらいの会社しとるんですけど、
はい、
それでももうカツカツで、
500何本というのは500億という意味
なんですか？そうです、はい、500何十億ぐらいなんです、
はい、
せやけれどももう本当にもうこれがもうちょっと続いたら、
うん、
まず社員を減らして、
うん、
どうしようかっていうところまで本当に来てるわけですよ、
うん、
で現実的にほとんどそういう声を上げないですよ、
うん、
せやけれども社員にも言えない。
そうですね、
私らまあ長い付き合いなんで、高橋さんな実はほんまやで、自分のところない、いけそうに見えたるやないかと、
うん、
全然ちゃうと、
うん、
だからやっぱり結局今みたいな時期はやっぱりそのどっちかって言ったら小さなジャスコから今それこそ勝ち組やと世間が見てるイオンの8兆5千の時代まで相談役はずっと携わった。1970年にジャスコできたんです、
はい、
その一番最初に入社されて慶応経済出て8兆5千億、
はい、
その時代の全体の取締役会の議長をしてたわけです、
うん、ですね。
ということはそのね、大きなるとこの幅をね、
はい、
どうやって自分の頭と心で成立させたのかなと、
うん、ね、ついていくのも大変そうですね、
うん、だからそういうのもやっぱりこれからね、イオンで先が心配になってる経営者とか、
はい、
それとか商店の人にしたってやっぱり働く人、経営者も含めて、相談役ぴったりは思いませんか、
はい、
前振りはここまでで、
はい、
あとはまず5分ぐらい相談役に話していただいて、みかんでも食べながら休憩しようかな。
みかん、
はい、今みかん あちら側に持ってますけど、
あ、向こう
に、
あ
っち行きましたか。
まあ私みかんの人間やから。相談役どうです、その辺は。
ね、そのコロナの時代っていうのはね、ちょっと今まで我々今経験したことがない、まあ、社会的な変化とか経済的な変化とかいろいろこうあったわけですよね。高度成長もあったり、それからバブルが崩壊して社会全体が沈んでいくっていうのことがあったんですけど、この感染症でね、世の中がの動きがストップするっていうのはちょっと経験がないもんですから、果たしてどこまでね、その参考になるような話ができるかっていうのは分かりませんけれども、確かに私が入った時に500億足らずの会社がですね、8兆円って、500億から8兆ってそこだけ捉えると、8兆円って一体どんな単位なんだろうと、
うん、
見たことないねと、8兆円って8兆円積んだお金って、高橋さんは見たことあると思うんですけど、私はもう
僕
は
毎日見てますんで。
そうでしょ。私はもうレジで50万入ってるレジが20台あれば、それでなんかね、1000万ぐらいあるかって、その単位だったら見たことあるし、こう実感があるんですけど、
うんうん、
もうね、その500億規模でもなんかよく分からなかった、でも8兆円だったらもっと分からない、
うん、
はい、だ実感としてはなかなか分かりにくいんですけども、じゃあ自分自身で何が変わったのかっていうことを今、まあ、高橋さんから言われて振り返ってみた時に、やっぱりその企業がその規模で求めているものっていうのが、やっぱりそれか社会的役割みたいなものがやっぱりどんどん変わっていってたんで、そういうものについてはやっぱりこう折に触れ自分の意識の中で何が我々の会社に託されていることなんだろうなっていうことはいつも考えてたことは考えてましたよね。だから入社した時はまあ売ればいいわけですから、まあ現場に出てですね、一生懸命このみかん売れるか売れないか、こんな腐ったみかんは売れねえだろうなって、腐ったみかんは排除して、でやっぱり食べやすい美味しいみかんを売っていこうと、しかもそれは一箱で売るんじゃなくてバラ売りにした方が、
なるほど、
バラ売りにした方が 単価が上がるってことありますね、まあ、そういうその商売の駆け引きとかそういったものはそこでマスターしていくわけですけども、しかしこれがいつまでも通用するわけでは必ずしもないんですけど、しかしそういう時代からやっぱり会社が1000億なり、それから会社の、うん、店の数がですね、当初100店舗ぐらいだったのがそれが1000店舗になった時に、やっぱりどうやって管理するんだろう、これを全体を一人の人間が全部管理するってことはできないわけだから、じゃあそのための組織はどうしたらいいか、仕組みはどうしたらいいか、じゃあ機能として集約するものは集約する、なんていうんですかね、その店に権限として置いとくものは置いとくものとか、そういう意味でのそのなんか大きな視点で全体を眺めてみて、なんかいつもものを考えるっていう癖で、今置かれた立場はどういう立場なんだ、自分のミッション何なんだろうなっていうことはいつも考えてました。でその時に自分の中で一番注意したことは、やっぱりあのそれ今やろうとしていることって自分にとって都合がいいだけで、会社にとって都合のいいことじゃないんじゃないかっていうのはいつも考えてましたね。
それすごいですよね、はい、
結局最後行き着くとこは私利私欲みたいな話になっちゃうんですよね、はいはいはい、自分にとって都合のいいことってうんうん、あるじゃないですか。だけどそれは会社が求めてることではないよねって、今会社が求めてることって何なんだろうっていつも考えてる。でやっぱり中小企業の方々で一番そこで感じるのは、そういう点で感じるのは、それやりたいことっておっしゃるけれども、それって自分のためにやりたい、自分のお金を残したいみたいな、そんな気持ちでやってんの、それじゃなくてスーパーマーケットをやってるとしたら、今スーパーマーケットが求められてることって何なの、お客さんが、そういう視点でものを考えないと、自分の儲け話とか自分の保身みたいな話に、サラリーマンであれば保身ですよね、創業者であればまあ儲け話、そういうところに行ってしまう、そこのこう何ていうんですか、考え方っていうのだけはずっと自分の中で思ってましたね。
なるほど。
これは公のいわゆる会社のにとって会社が求めていることなのか、
なるほど、
自分がなんか私利私欲に近い、給料上がるために評価を上げるためにやってんじゃないかとかですね、そういうことだからいつも考えてたような気がするんです。じゃあこの局面で企業経営者として何考えるのか、今のコロナの時代で求められていることって何なんだろうっていう視点でやっぱり考え直さないと、今までやってきたことの延長線の中でね、その成功するとはとても思えない時代ですよね、これコロナの時代。そうするとやっぱり本来自分たちがやっている本業が社会で何が求められてるのっていうところ、まあ今ねデリバリーとかいろいろやってますよね、スーパーマーケットでも、まあ、そういうことを常に考えていくっていうことが大事なんじゃないかなっていう感じがしました、
ね。ああそうですね、はい、確かに例えばあの昔我々が子供の頃散髪屋さんに行きます、
はい、
我々が行ってた散髪屋さんに求めてた我々の世代と、今若い子が散髪屋さんに求めてるものが、散髪屋さんは許容しきれなくなったんです。
うーん、
それは男の子が平気で美容院に行くんですよ。
そうですね、
で僕らの時は散髪屋さんに男は行くんですよ。
そうですね、男の子は、そう、
自分らが望んでる以上のものが散髪屋さんにはもうないんですよ。それは美容院に行くわけですよ。ところがその美容院自体ももう地方の美容院は遅れてきてるわけです、
まあ、だいぶ違いますよね、
それからそこで美容院っていうその現実的に頭をカットするだけで成り立ってたビジネスがもう多岐にわたってどうすることで生き残るか、
はい、
それは今の美容院っていうのはビューティフルから、ヘルスに変わってくると思います。
なるほど。
美容院自体が健康を求める、健康でなかったら美しさはないわけです、それともう一つ困るのは、
はい、
今の美容院っていうのはおばさんらから、
はい、
若いセレブ階層を狙っていかないかんから、実はウェブ対応なんです。美容院がウェブと何の関係あんのって言うて、しかしそれがこれからの美容院が生き残る方なんで、さっきも今相談役とウェブの話してた、
はい、
もう我々世代はもうウェブっていうのとは全然 違うところで生きてしまってる人間ですから、
うん、
ただ今相談役がすごくいいこと言ったのは、
はい、
結局自分が得するんじゃなしにお客さんが何を考えて、
うん、
お客さんが何を喜ぶねんっていうその本質的なものを何度もおっしゃって、
はい、そうですね、うん、
僕はやっぱりね、うん、そこがイオンこのイオンの大きくなった、
はい、
そしてこれからイオンがますます、
うん、
それさえ間違わんといけば大きくなるでしょ
う、はい、うん、
コロナっていうものはね、
はい、
10年後20年後にね、
はい、
俺なコロナでなコロナまではいけててんけども潰して貧乏なってんっていう人いっぱい出てくると思います。
うん、もう今でもね、
うん、せやけど僕ねいつも思う時は苦しい時って人間誰でも私みたいにまあ25でちょっと厄介なもうず病気を持ちながらこうやって生きていくいつも思ったのはね、
はいはい、
人類がね今すごく繁栄してるのはなんでやって、
はい、
いつも言うとこれがね人間が生き残るコツやと思ってるんです、
はい、
経済学でもね社会学でもね何でもないんです。何かって生き残るための新しさをいつも求めてきたんが人類です、
はい、
1日も後退してない、
うんうんうん、
例えばコロナの前に何百年前ペストがあったわけでしょ、
はい、
その何もないヨーロッパでペストに多くは死んだけど、
はい、
打ち勝ったやつおるわけですよ。
そうです、うん、
そらイオンで勝ち組でがならはったと、
はい、
それと30年後ソーダングどうです、今のまま勝ち組のままのイオンが果たしてずっといけるかどうなんでしょうこれ。
まあ我々の業界というかイオンの中でよく言われているのは、うん、一つの業種業態みたいなもの、これの寿命って20年か30年だ。
ああやっぱりね、
はい、でそれに固執しているようではもう、
うん、
将来ないだろうと。
なるほど。
じゃあどういう世界に行くんだっていうことですよね。でまあキーワード的には今はもうネット社会、先ほど高橋さんがおっしゃったようにネット社会なんで、やっぱりスマホを中心とした世界の中で我々の、うんうん、物をお客さんに届けるというところをどういう形でやっていけるのか、本当にお客さんが便利だ、
うん、
これだったら使うよ、で鮮度もいいし、ね、頼んだらすぐ来る、
うん、
変更したらすぐに変更に応じてくれるとか、そういう今多分利便性を求めてる。でツールとしてもみんなスマホを使ってるわけじゃないですか。
そうですね。
そうすると今日頼んだのはあさってしあさってとか来週とかっていうことじゃないわけですよ。
そうですね。
今スマホでリクエストが来た、お客さんのリクエストに対してどのタイミングでどういうふうに答えられるのか、
うん、
これは努力しないとどうしようもないですよね。
そうです
ね。会社として、
うん、
でそれは品揃えも同じじゃないですか。どんなものを売るか、
はい、
どうやってそれを我々普段から調達するためにどういうループを作っていくのかとか、うん、そういうことを普段からこう考えてなきゃいけないわけですね、
うん、
でそれはすごく言うのは簡単ですけど大変なんですよね。
確かにそうですね、
はい、だからお客様のニーズっていうものが、
うん、
高橋さんおっしゃるように本当日々変化しているし、
うん、
そのニーズに対して本当に応えられるものは何なんだってことをいつも考えてないと、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、
結果としてそれがね今度は企業経営側から言うとそれは仕組みとしてきちっと受けられるような仕組みを作っておいて収益につながらなきゃいけないんですけど、
うん、
慈善事業ではないの で、
そうです、ね、
はい、100円のものを2000円かけて運んでたんではこれ会社としては成り立たないんで、
うん、
そこの経済合理性っていうのは考えなきゃいけないけど、
そうです、ね、
はい、しかしお客さんが望んでいないものを置いておいて売って取りに来いみたいな話っていうのはもう成り立たないわけですよ、
うん、そうですね、
はい、
それが私いつも思うんですけれども、アマゾンっていうものはイオンの敵であるのか、それとも仲間であるのか、味方であるのか、どうなんですか、アマゾンっていうものを。
アマゾンさんで、まあ、一番思うのはやっぱり小売業なんですよね、基本は。
ほうほう。
だからもうそこは同じ土俵で勝負しているということですよね。
なるほど。
で我々はリアルの店舗を持ちながらやっている、そのメリットをどうやってアマゾンに打ち勝ってやっていけるのかっていうのが課題だし、
うん、
一部そのアマゾンさんの持っている機能を我々としても 代替してやっていくということは大事だろうと思うんですけど、アマゾンさんが得意としているところを我々がじゃあ得意なジャンルにしていくか、それはもうできないですよね。
なるほど。
例えば我々はあの扱える商品の数って限られてますから、
そう
です、ね、っていうのは店を原点としている限りには限られてる。しかしまあアマゾンのようなネットでいけばそれは1000万商品でもいけるわけですけど、しかし1000万の商品っていうのはお客さんからするとめちゃくちゃ選びにくいわけですよ。欲しいものからアクセスしていくのは簡単だけど、しかし我々はそうじゃなくて、うちはこんなコンセプトの店を作ってます、ここに来たら新しい発見があって自分の新しいライフスタイルが発見できるんじゃないかっていう期待感がそこに生まれてくる、この辺が大事なんだろうと思うんですね。アマゾンが得意としている分野で我々が挑むんではなくて、アマゾンの機能は我々としても一部取り入れますけども、やはり来たらやっぱり楽しいっていうところをどうやって作るか、我々が提供する提案する商品っていうのはやっぱり楽しいし、新たなお客さんからすると新たな発見があるよねっていうふうにしたいわけですね。
なるほどね。
はい、
この前ねテレビかなんかで知ってたんですけど、要するには注文してで持ってきてもらうっていうので、スーパーかどっかで要するに、その持ってくるものを注文するでしょ。そしたらそれ一つずつを、店の人が、ピックアップするんですけど、ピックアップするときにやっぱり店の人もその中で、キュウリやったらキュウリの中でええもんを選んでピックアップしてくれると。だから要するに少しプラスしてでもそっちの方がいいっていう人がいるんですね。要するに、やっぱりこれがいいっていうのを僕らやっぱり消費者分からないですもんね。
なんか生鮮食品特に野菜とかね、はいはい、あの辺は外側じゃ分からない、じゃけどこれ本当に美味しいのか鮮度がいいのかっていうのはやっぱりそのプロの目みたいなもの、はい、それが大事なんだろうと思うんです。もちろんアマゾンさんもプロの目で品揃えはしてるんですけど、はい、やはり生鮮食品なんかの扱いっていうのはどうしても少ないですよね、やっぱり百貨店みたいなところから選ぶのと、やっぱり現実にリアルの商品があってそこから選ぶのはだいぶ違いがあるっていうことですよね。
僕ね選択を人間がしてた社会だと思うんです。全て、しかしねなぜ今クラウドになって AI になって社会が宇宙戦略において世界を測り出したか、これね、人間個人が選択する社会から機械が選択する社会になってきつつある入り口なんだと思ってる。例えば今やったこの野菜、この、ね、はい、果物、この魚ってこれ自分が選択してるわけですよ。
そうですね。
しかしクラウドとか AI が進んだらどうなるかって、これねこのぐらいの鮮度でこのぐらいの価値でカロリー的にこのぐらい減って水分こうですよって、一瞬で出ちゃう、そしたら自分で選択せずに、AI が選択したものに対して評価が人間は勝手に買うようになるんです。そこでもう一つ怖いのはね、さっき相談員と言ってた、私は AI の上のそれこそ二宮先生とかいろんなね学者と友達が身近に喋りますよね、僕ねあの時もラジオで言ったように中国すごいのはその辺も知っててね、二宮さんを高級で雇ったりするわけです、東大の教授を引っ張ってくるわけです。
そうですよね。
要はねこういうことなんですよ、個人情報なんです。
あ、
だからあの時に種の話してましたね、
はい、そうです。
これ企業が今種の個人情報をコントロールしだしてる、そしたらこれはどういうことかって言ったら、今いろんなものを我々は SNS でも使ってますよ、これ全部個人情報は実は日本が持ってるんじゃないですか、世界が持ってるものを使わせて持ってるわけやから、一番日本が考えなあかんのは日本の人間が考えた個人を管理できるような新しい形のそれを作らないかんということ、それはスーパーマーケット行ってあこの野菜ええですよって言ってお店が機械的に出してきたら、お客さんはそれ買っちゃうでしょ、
そうでしょうね、
そうなった時に果たして今のスーパーがスーパーの状態でお客さんニーズだけで生き残れるかっていう、 それがねやっぱり、ね、コロナの問題もね、もう一回聞きますけど、8兆5千億を守るための戦略っていうのはもともとこのウイルスに対しての予備対応いうのはイオンにはあったんですか？
感染症そのものについてはですね、MERS とかいろいろありましたよね、
はい、
中国、
はいはい、
あの時からいろんな勉強はしておりました。
あ、やっぱりしてるんですか？
ですからオペレーション上の対応策っていうのは、はい、ある程度いろんな仮説を立てて、
なるほど、
今日まで来ております、はい、それはもうこれからね、未知のウイルスがどんどん出てきてできてくるっていうのはもう時代の流れだったし、
なるほど、
まあ、今メディアでね、有名な岡田春恵先生なんかにもいろいろ知った激励を、
なるほど、
受けながら、
うん、あ
の体制を、はい、作って、
なるほど、
まあ、厳しい優しいんですけど厳しい先生でしたから、しかし、まあ、それなりの対応策を、
なるほど、
まあ、取りつつあるっていうんですかね、取ってましたし、これからもその体制は進化していかなきゃいけないんだろうというふうに思うんですけ ど、でこれはなんていうんですかね、新たな情報が入れば入るほどまた体制も変えていかなきゃいけない、変える力があるかどうかっていうのがすごく大事なんだろうと思います。
そうですね、
で先ほど8兆5千億守るっておっしゃいましたけど、当社はその守るって気はもうほとんどないんです。
なるほど、
ね、これをどう今のビジネスをどう変化させて進化させていくのか、場合によってはやめたらいいわけですよ、もう時代に合わないもん、
なるほどなるほど、
はい、でやっぱり伸びる方に、これから需要のあるお客さんがニーズのある方にシフトしていくって、このシフトしていくってことがすごく大事 で、はい、で
このね、
はい、
シフトするっていうことが、
はい、
この言葉が来週に続きますね。
そうですね、もう軍艦ですからね、
軍艦ですから、
いいって言ったら、
このシフトを今週の聞いてる人は、次のイオンのシフトって何やろうと、
はい、
この希望を持たして、
はい、
今週は、
はい、
相談役の最後のメッセージとして締めましょう、
はいはい、ではキーワードはシフトということで、ありがとうございました。今日の水戸黄門様は元イオン株式会社取締役会議長の林直樹先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
林直樹でございました。